ケットトレンドデラックス、 この番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りします。皆さんご機嫌いかがでしょうか。大橋ロコです。株式、為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップしてお届けします。今日はマネネ CEO 経済アナリスト森永康平さんにスタジオにお越しいただいています。森永さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日4月30日通常稼働日なんですが、まあ、ゴールデンウィークっちゃゴールデンウィークですよね、
はい、
昨日29日祝日、なんと為替市場が大荒れの相場展開になったんですよね。そうですね、
まあ、いわゆるそのゴールデンウィークの初日、
初日、はい、
とんでもないことやってくれた。
そうですね。まずはあの午前中にドル円相場が160円の節目を突破して急進するんですね、はい、まあ、円売りですけど、そうです
ね、一気に節目までバッといきましたからね、
はい、でそれでああと思っていたら午後1時5分ですね、今度は急落すると。これ何だったと思われますか。
まあ、やっぱりね、この短時間でこれだけ動くっていうのは、うん、まあ、介入かなって考えるのが普通だと思うんですね、はい、もちろん神田財務官はノーコメントと言ってますけど、ただあのニコニコを見ちゃうとね、はい、もう言ってるようなもんだろうってちょっと勝手に邪推してしまいましたけど、
今作業中だっておっしゃってましたね。まあ、そうなるとですね、やはり日本の円売りがかなり強い、うん、まあ、反対側ではドル高なんですが、はい、これは介入というのは一時的にそのスムージング調整というか、行き過ぎは、まあ、とりあえず抑え込むことはできても、
そうですね、まあ、水準で介入を語る人もいるんですよ、はい、155円になったらとか160円になったらとか
言ってました、はい、
うん、でもやっぱり、まあ、水準も多少は考慮するとは思いますけど、やっぱ問題はスピード、
うん、
やっぱり今回160に行くまでのスピードが明らかに速かったので、それがね、まあ、介入だったらという前提で喋っちゃいますけども、はい、まあ、そのスピードを見ての介入の可能性っていうのが一番考えられるシナリオかなと思ってますけどね、
はい、ただ本質的には、まあ、あの日米金利差がありますので、はい、抑え込んだとしても、まあ、じりじりまた円売りドル高になっていく、
そうですね、はい、まあ、すでにもうちょっとね、155円までいったのがもう57円につきそうになっちゃいますからね、
はい、ということで、まあ、根本的なのは日米金利差ということで、うん、このあたり今日はフォーカスして森永さんにお話伺っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。その前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。今日は470円90銭高、38,405円66銭で取引を終了しました。そして現在取引されていますクリック株365の日経225は前の日と比べて118円高の38,453円で動いています。そしてゴールドの ETF、前日比1円高の33,986円。そして原油の ETF、前日比32円高、3421円で動いています。そして為替レートをお伝えしておきましょう。クリック365のドル円レート、現在156円85銭から88銭で動いています。ということで、この後森永さんに詳しく伺ってまいります。さて、その前にここで名古屋での無料投資セミナーのお知らせです。6月1日土曜日、堺のデザインホールでラジオ日経主催、大気証券ほか協賛、マーケットトレンドデラックススピンオフセミナー in 名古屋を開催します。ただいまご出演いただいています森永康平さんがお父様拓郎さんと親子で共演する豪華な企画です。親子共演ですね。
そうですね、まずちょっと最初に私の方から今後の投資テーマなどについてお話しさせていただいた上で、
はい、
親父とですね、
はい、
まあ、今後の日本経済について語り合うっていうことにはなってるんですが、
はい、
まあ、かなりフリートークしてくるんで、
はい、
実際ちょっとどんな話になるかは当日のお楽しみっていう感じですね、はい、
まあ、親子だからといって意見が必ずしも一致するわけじゃないと。
そうですね、まあ、大体よくあるのが、はい、うん、親父がいろいろ言って僕が呆れるっていう、まあ、よく親子漫才って言われますけども
、はい、激論が交わされるかと思います。司会は私大橋ひろ子です。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトイベントページをご覧いただくか、郵便番号 1-305-8565、ラジオ日経6月1日名古屋セミナー係までお送りください。抽選で150名様を無料でご招待します。締め切りは5月23日木曜日です。なおこのセミナーでは協賛各社の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。以上、6月1日名古屋セミナーのお知らせでした。マーケットトレンドデラックス。さて今日はマネネ CEO 経済アナリスト森永康平さんにお話を伺っています。さあ介入が入るというところまでまだ確認はできていませんが、
おそ、まあ
ね、らく、はい、はい、そこまで円安ドル高が進んでいるんですが、うん、その根源にあるのはやはり金利差でしょうかね。
そうですね、やっぱりこう日米の金融政策の態度の違いっていうのが、まあ、大きいわけなんですけども、うん、まあ、その金融政策ってじゃあ何によって変わるのかっていうと当たり前ですが、はい、経済環境を見ながら、はい、動いていくわけですねと、
はい、
で、まあ、アメリカのこの間2024年1、3月期の実質 GDP が出てですね、
はい、
これが前期比年率で 1.6% ということで、
これちょっとびっくりしましたね。
そうですね、はい、市場予想が 2.5 だったので、はい、まあ、結構大きく
悪いというふうに、ね、
下回りましたし、はい、まあ、2023年の10、12月期からも減速してるんで、はい、まあ、2四半期連続での減速っていうことで、はい、かなりこうマーケットではこのヘッドラインがパッと出た時に、
はい、
うわってなったわけですよね。はい、ただやっぱり今のアメリカってすごい不思議な状況なので、いわゆるグッドニュースイズバッドニュース、
はい、
バッドニュースイズグッドニュースと、はい、景気がいいってなるといい話なのに、うわ、利下げしないんかいっていう、悪く捉えるっていう状況で、はい、まあ、GDP 悪かったですねっていう話なんですけども、これちゃんと内訳を見ていくと、
はい、
まあ、実は内需はすごい強かった。
内需っていうと個人消費ですね。
そうですね、住宅投資とか、はい、まあ、こういうものは強かったということ、プラス、はい、まあ、あとは GDP デフレーター。これは加速してますし、
はい、
まあ、みんな FRB とか見ているコアの PC の価格指数ですね。はい、これも加速しているということで、うん、まあ、そう GDP のヘッドライン自体はすごい弱いっていう報じられ方なんですが、はい、内訳を見ると、まあ、いわゆる消費、内需は強いし、うん、インフレは加速しているしということで、うん、なんかこう GDP 弱いから、利下げ来るんじゃないのって思わせながら中身を見ると、
はい、
とてもじゃないけど利下げなんかする状況じゃないでしょっていうことで、はい、まあ、むしろこれはやっぱり利下げがないでしょっていう方向に動いてしまったと、
はい、
で結果的に、まあ、ついこの間ですよね、うん、先月ぐらいは多分今年は、まあ、年の後半ぐらいから、まあ、3回利下げがあるだろうっていうのがマーケットのコンセンサスでしたけども、うん、まあ、今朝時点データを見てみると、はい、まあ、9月に1回、
はい、
あとはやらない、
やらない
っていう、はい、
年初のマーケットの、ね、利下げ織り込みは6回ぐらいあったんです
よ
ね。
そうなんですよ。
で FRB が6回もないよ、3回ぐらいだよっていうことで軌道修正してたんですが、うん、その FRB ですらこれは修正してくる可能性あるという状況ですかね。
そうですね、だからもうマーケットがあれだけ利下げ催促してたようなマーケットがもう9月に1回だけでしょって、
はい、なっちゃったんですもんね。
彼らでさえ1回って言っちゃってるぐらいなんで、はい、まあ、そう考えると今までの外し方を見ると、
はい、
もう今年はそもそも利下げしませんっていうシナリオがあっても、もう全然おかしくないぐらいになっちゃったと。で、かたや日銀は前回の金融政策決定会合で、
うん、
まあ、現状維持。
はい、
まあ、その、一部機関で報じられてた国際会議の、まあ、やめますっていうところも入れずに、基本現状を引き継ぐような形での、うんうん、まあ、発表になりましたから、まあ、そうすると日銀は今のところですよ。
はい、
追加利上げもせず、
はい、
まあ、ぴったりとこう、うん、マイナス金利解除したけれども、まあ、ほぼそれ以降は変わらない。
まだ当面は緩和的な金融環境が続く、う
ん、でアメリカは先ほど言った通り、
はい、
利下げなんなら年内ないかもねぐらいの雰囲気になっちゃってると。
アメリカの方が大誤算ですね、マーケットとすると。
そうですね、
はい、
だからそういう意味で言うと、うん、金利差は閉じないでしょ。
閉じない。
でしかも今回、まあ、介入かどうかわからないですけど、はい、まあ、普通に取引してればこれ介入にしか見えないよねって話なんで、
はい、
で介入によってそのトレンドが変わるってことは基本的にやっぱ為替市場の大きさを考えると、
はい、
まあ、なかなか一中銀がピョッとやったところでトレンドを変えるっていうのは多分無理だと思うんで、はい、
そうですね、困ってるからスムージングでスピードを抑え込むだけですもんね。
そうすると、はい、まあ、ちょっとこう投機的な観点になっちゃいますけれども、はい、 まあ、介入でバッと円高方向に振れ切った、まあ、今回で言うと155円ぐらいになったら、うん、
はい、
まあ、5円もいったし、うん、そろそろいいだろうってことで、もう円売りの方にバッとポジション、
はい、
まあ、レバレッジかけすぎない形で張っちゃえば、
はい、
また160ぐらいまでは取れちゃうんじゃないのって普通に考えたら思っちゃうと思うん
です。そうですね。
まあ、ゆえに今もう157円ぐらいまで行っちゃってるわけなんで、
はいはい、リバウンドしてますね。
だからかなり厳しい状況だなっていうところですよね。
はい。まあ、一部に、ある通信社が、まあ、量的緩和縮小に動くのではないかというふうに推測したように、はい、為替市場がかなり円安が止まらない状況なので、うん、日銀が何か動くのではという期待をする向きがあると。
そうですね。
いうことですが、今回日銀はそれに応えることはなかった。これは当然といえば当然ですよね。
うん、と思います。はい、ただ、本当に僕が恐れてる、これはもう本当にワーストシナリオに近いですけれども、うん、やっぱりこう円安ってそもそもメリットデメリットって両方あると思うんですよ、はい、立場によって全然違うってだけの話で、
はい、
ただ今世論としては円安のせいで物価高だとか、こう外国人が日本で安く買って日本人は旅行に行けないみたいな、
うん、
こ
う
不満の根源が円安にあるような誘導されてしまっているので、
はい、
ある意味この経済とかあんまよく分かってない人たちが、
はい、
日銀の緩和がダメだと、利上げしろみたいな世論を作りやす
い
状況になってるじゃないですか、
はい、
うん、でまあ今回上田さんはそんな話には乗らなかったわけですけど、はい、最悪なパターンはやっぱこれが強くなりすぎて利上げをしちゃいましたと、
は
い、で利上げをしちゃいましただけでも僕はもう論外だと思いますけど、
はい、
そっからさらに怖いのが金利上がりましたねと、
はい、
ってことはと国債発行した場合の利払い費増えますよねと、
うん、
っていうことはもう国債は出せないし、
はい、
とかって言って緊縮財政の方につながる可能性まであるわけですよ。
あ、はい、金融と、まあ、財政どっちもですね。
だからこんな状況下で金融引き締め財政も引き締めとかって話になってくると、うん、せっかくその外的要因とはいえ、
はい、
デフレ脱却期待みたいになってきた中で、
はい、
もう完全腰折るっていうね、
はい、
もうこの30年ぐらいずっと経済見てる人間からするともう本当伝統芸能、
はい、
またかよっていう
今最後のチャンスですよね。ここまで粘って、うん、大規模な、ね、異次元緩和やって
と思いますね。
そこをちょっと間違えるだけでまたデフレに戻るリスクがあるってことですよね。
まあ、だから少なくともね、はい、景気にとっていいわけがないんですよ。ダブル引き締めなんてこのタイミングでやって、
はい、そうですね、うん、もう内需弱いですからね日本は。
ですし、はい、日本がインフレだって騒いでますけど、うん、グローバルに見たらいやいやコワコワで2.数%じゃんって話 で
東京特部の金曜日の発表も弱かったですもん ね鈍化
した。まあ、だからそう考えるとちょっと変な世論が誘導されて、まあ、上田さんはしないとは思いますけど、はい、変な方向に動いてで財務省が乗っかるっていう最悪のシナリオだけは避けてほしいなと思いますね。
まあ、多少ね円安になるのはちょっと今のところはしょうがないというところでしょうかね。はい、ありがとうございます。今日はマネネ CEO 経済アナリスト森永康平さんをお迎えいたしましてお話を伺いました。森永さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
そして来週です。来週はストリートインサイツ代表経済アナリスト安田沙保子さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。ここまでのお相手は大橋ひろ子でした。それでは全国の皆さんごきげんよう。この番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りしました。